Whiskey, Japan, let's go. Robot in,
QRL! アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップFB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。270回ということでね、比較的まあ切りがいい数字でございますけどね、6月はですね29日ということで、今日はね、5回あるんですよね。まあ、あの年に何回かは、1ヶ月に5回あるというようなことでございますけどもね、まあ、あの6月からですね、この番組の、様相がちょっと変わりましてですね、今月いっぱいはですね毎回ゲストの方に、来ていただきまして、いろいろとお話を伺っているというわけなんでございますがね、第5週の今日もですね、ゲストの方をお招きしておりますのでですね、この後の QRV コーナーでまたお話をねお伺いしたいなというふうに、ね、思いますけどもね。はい、というわけでね、6月も終わりということでございますけどもね、相変わらずハイバンドのコンディションがですね非常に良くてですね、50メガの方ではですね非常に DX が聞こえたりとかですね、あるいは最近の JT65 モードとはですね、さらに遠くの DX がいろいろと見えたりということで非常に賑わっておりますけどもね、まあ、皆さんもお楽しみに、なられてるんではないかと思いますけどもね。はい、というわけでございまして、それでは早速お送りしたいと思います。 QRL 第270回、よろしくお願いします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、QRV コーナーでございます。まあ、今日は冒頭の方でですね、お話しした通り、また今日はゲストの方にね お越しいただきました。この方でございます。
あ、こんばんは。 JA1ELH のタイでございます。
あ、どうも
よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。
は
い、
タイさんとはですね、もう番組ではおなじみなんですけどもね、今年は例のお年玉の
抽選会で、
大抽選会で、
はい、お目付け役で
ありがとうございました。
大変
盛り上がりまして、
はい、ありがとうございます、
まあ、半年ぶりのご登場ということでね、はい、ございますけども、はい、はい、もうタイさんはですねもうおなじみでございましてね、いろんなところでね、ご活躍ということでございますけどね。いえいえ、はい、
今回はそういう意味では、うん、ちょっと私こう見えてもなんですけれども、香港でですね、ずっと仕事をしておった時期がございまして、そこでアマチュア無線の免許も現地で取りましたので、はい、まあ、ちょっとその辺のお話を今日はご紹介しようかなと思って、はいはいはい、来ております。
ぜひぜひ、ね、
はい、
まあ、なかなかその辺のお話っていうのはね普段聞けませんからね。
そうですね、いやアメリカの FCC のね、はいはい、免許っていうのは VE 制度なんで、皆さん、よく受けられて合格者だと思うんですけど、イギリス系は日本とね相互免許協定も、まあ、昔なかったんで、はいはい、結構珍しいケース多いと思うんですけどね、うん、まあ、私92年の暮れぐらいから97年の返還の直前ぐらいまで香港に、はい、まあ、仕事で赴任してたんですけども、その時にですね香港で当時はイギリス領だったもんですから、イギリスのまあ制度で免許を受けて、受験してですね、でレディオアマチュアエグザミネーションというのを受けて、まあ、アマチュア無線の試験なんですけど、はい、それを受けて一応合格をしましたと。でこれ合格すると当時は今もそういう感じらしいんですけども、いわゆる日本でいうところの初級なんですけれども、VHF 以上の電話というような限定の免許が、まあ、受けられるので、
る、
まあ、それを受けて、もう直後にもともと私ずっと日本でも CW やってましたんで、
はいはいはい、
直後に CW の免許も受けて、これ実技試験操縦が、操縦士があったんですが、それを受けて、いわゆる HF 隊とそれから、 本以外の電話以外のモードでの運用も全部できるフルライセンスを、取得しました。これがあの1994年 の、 あの、うん、春ぐらいですね。
あ、なるほど。
まあ、それであの、まあ、おかげさまでというか、なんというか、うん、あの VR2JT というですね、
はいはい、
コールサイン、あの香港は面白いんですけど、はい、空いてるコールサインで自分の希望が通るので、
なるほど、
はいはい、今もあの香港の、館長のホームページに行くと、うん、このコールサインは空いてるから使えるっていうリストが見られたりするんですが、
あ、なるほど、あ、いいですね。
で、まあ、いろいろ考えた末にですね、うん、あの、まあ、ちょっと あの、ある理由があって、うん、ジュリエット単語というですね、コールサインをいただいて、まあ、97年の春に帰るまでの、まあ、4年くらいですかね、うん、ずっと向こうでいろんな運用をしてました。
なるほど、はい、そうですか、はい、あのこれもう完全にそうすると、イギリス本土、要はイギリスの免許ということ
ですね。そうですね、イギリスの制度で、うん、たまたま、まあ、場所があのいわゆるイギリス領の香港だったので、
ということですね、
そこであの、割り当てられている、はい、局免許の方を受けたということですね、はい、
で日本の、まあ、免許、まあ、従事者免許ってなりますが、うん、これは、ね、イギリスではどんな感じになってるんでしょうか。
ですね、先ほど言ったあのリディアマチュアエグザミネーションというのは、はい、あの確かに、まあ、従事者免許に近いんですけれども、うん、まあ、いわゆるその、資格なんですよね、うん、資格というのは、まあ、オペレーティングができる資格ということで、はいはい、でこれはあの、うん、例えばあの香港の場合はもともとイギリス領だったんですけれども、うん、いわゆるその国だけで通用するというよりは、うん、いろんなところで通用するような、うん、そういうイメージがあるんですね。
あ、なるほど。
で、ちょっと詳しい話はまた別途なんですけれども、はい、いわゆる日本の住民局面の関係性がちょっとその、特にヨーロッパでは違ってて、はい、うん、住民と局面がすごい一体化しているようなそういう感じなんですね、うん、だから、後でちょっと香港の話でご説明しますけど、局面を受けている方が、その地域での、従事者免許を持っているみたいな、そんな解釈になるんですよ。ちょっと逆の解釈なんですけど、
ね、うん、そうですね、
はい、で ね、はい、でその辺があの、制度としては出来上がってて、うん、あの後半にまたちょっとお話ししようと思ってるんですけど、ATO と言いまして、はい、オーソライゼーション、あのオペレーティングをオーソライズするような、うん、そういう、まあ、あのライセンスを取ることができるんです。それは逆に局免許を受けてる人が申請できるって、うん、そういうパターンになってるんで、ちょっと日本の従事者制度とは逆の感じだと思います。
全く逆ですよね、
はい、そうですね、
なるほど、はい、でそういうまあ手続きをされて、この VR2JT ということで現地で運用された
そうですね、はい、
主にこれはあの周波数はどのぐらい。
そういう意味では私はやっぱりあの日本でもあの HF がメインだったんで、はい、14、21、28あたりの、
あ、ね、
まあ、いわゆるあの、はい、ハイバンド系ですけども、まあ、7も時々出ましたけど、やっぱりあのマンション住まいだったものですから、アンテナの制約があったので、まあ、ハイバンドは比較的良かったですね、うん、あとはあの、いわゆるあの当時はまだ BBS みたいなのやってましたんで、2メーターでそういうような曲 の、 あのノード曲作ってみたりとか、そんな感じで遊んでました、はい、
まあ、それはもういわゆるもう現地の
人たち の、 そうです、ね、はい、まあ、現地であの日本人のアマチュア無線クラブもありましたので、その人たちの連絡用みたいな感じで作ったりしてました。
その方たちは皆さん JA でもやっていらっしゃるんで。
そうですね、ほとんど JA でやってる方です、うん、あの1人か2人初めて香港で撮った方もいらっしゃるんですけど、
それもすごいです
ね、はい、あの基本的には日本でやられてて、うん、仕事で赴任されて、私も同じですね、で現地の試験を受けたと、うん、まあ、どうしても無線が現地でやりたいという方が多かったです。はい、
まあまあね、あの日本とはまた違ってね、各そのバンドごとっていうかね、状況としては結構空いてるんですかね。
そうですね、まあ、あの当時もそうですけれども、うん、やっぱりアクティブな曲ってそんなに多くはないですね。あの逆にその日本人の一大コミュニティがあったりして、日本人のオペレーターさんが一番多いとか ね、
ね、
ただ当然あの現地の方とか、それから当時は当然イギリスからいらっしゃった方もいっぱいいらっしゃったんで、はいはい、そうですね、数十曲ぐらいがまあ一応出られる状態になっていて、あ、まあ、週末になると、数曲とか10曲とかがまあ一応波は出すと、ただまあコンディションによっては聞こえたり聞こえなかった
り。なるほど。
で今でもですね、あの実は私知人なんですけれども、うん、あのすごいアクティブな曲いらっしゃって、はい、で彼は香港人なんですけどね、香港人の、うん、香港人自身がまあ香港で免許取られてると、そういう方もいらっしゃって、うん、でその方はもう私が帰国してからも当然ずっとやられてて、うん、もう20数年、うん、非常にあのアクティブな方で、ほぼ C 九州 の、 あの DX 情報にも結構毎月載ってるような、
あ、はい、結構知ってる方が多い
ですね。そうですね、はい、で JT65 なんかでも出てるんで、
あ、そうなんですか、
はい、あのコールサインが見えるみたいな、 VR のコールサインで JT65 出るのは彼ぐらいかなみたいな、そんな人もいらっしゃいます。
そうですか、はい、最近結構見えてますから、もしかするとその方かもしれない ね、 ね、はい、なるほど、そうでございますか、はいはい、もう JA の曲とも更新は 結構
そうですね、あの当時やっぱり、
ね、
あの日本語が話せる海外の運用局って結構やっぱり呼ばれるの で、うんでね、おかげさまであの生まれて初めてパイルを受けたというのが本語 で、うんいいでね、はい、受けました、
う
ん、
そうですか、はい、まあ、その時に、まあ、イギリス領ということでね、あのイギリスの免許をお取りになって、
そうですね、は
い、手続きもされたということですが、はい、でその後ね、ご存知の通り、まあ、中国にこの、まあ、戻ったり返還されたという、ね、されてますね、
はい、
でそのあたりの手続きというか、
はい、あのまあ、私自身はあの、うん、返還の前直前ぐらいに帰ってきてしまったんですけども、はい、あのまあ、当然その現地の状況をウォッチしてたんですけれども、うん、あのちょうど返還の1年ぐらい前ですかね、うん、そのさっき言ったレディアマチュアエグゼミネーションというその、試験の制度は、香港内で、ほぼ同じ枠組みで、継承されてまして、うん、で今も結局ほとんど同じ、イメージの、制度で、ただまあ一応形としては香港の、特別行政区が自分自身で運用するという形になってるんですけども、ほぼその、ラジオアマチュアエグザミネーションというのを受けて、うん、さらに、モールステストを受けてフルライセンスというそういう形が残ってまして、今でもその試験の、要項なんかがその、香港の士官庁のホームページには出てるという感じです。なるほど、はい、ははは、
CW のその、まあ、いわゆる送信受信、うん、これはスピードはどのぐらいなんでしょうか。
ですね、多分、私の記憶では、はい、30から35ぐらいだったと思いますね。
あ、なるほど、
はい、で、まあ、そういう意味だと日本の二、山一山の方だったらもう全然問題なく行けるでか、うん、世界だと思うんですね。でおかげさまで私はあの結構綺麗な富豪だって褒められたんですけども、
な
るほど、はい、あの縦ブレのやっぱりそれでさらにあの例のテープで印字するあれが、はい、あの昔の日本でもやってたようなそういう仕組みが未だに、はい、ありますね、はい、
そうですか、なるほどですね、まあ、あのなかなか海外のね、そのアマチュア無線の事情っていうのがね、まあ、あんまり見えないところがありますからね、うん、非常にまあその興味深いお話ですよね、はい、またしかもその香港ということでね、わかりました、はい、ちょっとねあの前半そうしますとねちょっとお時間がですねまた来てしまいましたので、この後またですね楽曲を挟みまして後半にですねさらに詳しくお話を聞きたいなというふうに思います。はい、それではですねここでおなじみ楽曲のコーナーでございます。今日はあのタイさんに来ていただきましたね、はい、あのリクエストをぜひお願い
します。ありがとうございます、はいはい、あのまあ、先ほど香港のお話をしたんですけども、はいはい、私が香港にいた時代っていうのは、うん、あの日本の曲が結構香港で変わったので、
はいはいはい、
私が一番好きだった曲がですね、はい、サザンオスターズの、はい、真夏の果実という曲だったんで、まあ、これを実はぜひいい、はい、リクエストしたいなと思います。
これはもう完全にもうカバーで、
そうですね、あの全くあのいわゆる広東語で歌われて、でそれを一生懸命コピーしてカラオケで歌ったりしました。
なるほど、
はい、
その現地でのこの曲も聴いてみたいところですけどね、
はい、今日はオリジナル、はい、オリジナル日本のサザンオスターズ、はい、真夏の果実お願いします、は
い、お願いします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンドたなしはスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から、無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。QRV。
はい、QRV コーナー後半でございますけどね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、香港の、ね、お話をお聞きしてるんですけども、まあ、あの無線機のこととかね免許のことその他いろいろありますけどね、
はいはい、あのまあ、先ほども言ったようにあの香港返還されてからも基本的な、制度の枠組みはそのまま残ってまして、うん、はい、まあ、いわゆるアマチュアステーションライセンスということで、はい、まあ、例えば先ほど私が取得したあのイギリスの RA にもありますし、はい、それからそれが衣がした香港の RA にもありますし、それからあの最近ちょっと話題になってるんですけど、うん、あのいわゆるヨーロッパの局がですね、あのセプトという枠組みの中でやってますね、はい、その免許も OK ですし、う
ん、なるほど、
だから中国大陸で当然免許を持っている方も OK ですし、そういう方は皆さんあの香港で申請すればアマチュア局が取れる
ん
ですね、はい、でさらにそのアマチュア局を取った、まあ、先ほどもちらっとお話したんですけど、はい、アマチュア局の免許を取った方は申請するとですね ATO オーソリティトゥオペレートと呼ばれる、操作がこの人はできるんだよっていうことの証明書を別途もらうことができるんですね。でこれってあの日本でいうとあの移動運用の時住民を基本的に持ってなきゃいけないんですけども、はいはい、それにちょっとイメージとしては近いんですが、逆にその RAE あのレジュアムチュアエグザミネーションに合格しても、局の免許を持ってないとこれもらえないんですよね。 なのであのさっき言ったようにその逆に局の免許を持っている人っていうのはすなわちその場所で運用ができるという証明を持って、でこの ATO というのはちっちゃいあのライセンス型の、はい、ドライバーズライセンス型なのでこれを、移動用の時には携帯するという、うん、そういう形になってますね。
なるほど、はい、まあ、試験で合格して、合格証が出てで無線局の免許証が出るとでそれにこの、いわゆる操作をしてもいいよという、はい、そのまあ証明がまたあると、
まあ、地域内で操作が OK という証明書が出る、そんな感じになってますね、
はい、あとそれと中国大陸で、まあ実際に中国本土というかね、まあ、地続きですけどで免許を持ってる方は香港のエリアはまたこれは別途っていう今
そうですね、はい、
今もそれはそういう
そうですあのあいわゆる特別行政区という扱いになってて
ということです、ね、
あのまあ、難しいあの、言い方すると一国二制度なんですけども、はいはいはい、一応別の制度独立したちゃんと単独の制度を持ってますので、はいはい、あの当然権利は申請する権利はありますがちゃんと申請して免許を受けて運用するというのが一応原則になってます、
うん、ということですね、はい。まあ、プリフィックスは昔のまま
そうですね、あのプリフィックスでいうと、もともと以前から DX されてから、
は
い、VS6 だという話がありまして、
でしね、
でこれもあの当然変換が決まってからですね、はい、あのいわゆるその IRU の、 あの、うん、リストの中で VS っていうのが中国なんですけど、うん、VR っていうのはあのごめんなさい VS っていうのがイギリスで、はい、VR っていうのがあの中国なんですけど、はい、VS から VR に変わったんですが、うん、私がちょうどそのいたのが変化直前だったんですけど、その頃は VS と VR が両方併存している状態でした。
なるほど。
あのこれはあるその年限より例えば変化97年ですけど、うん、90年ぐらいだと思うんですけど、うん、90年ぐらいまでにもうすでに VS で免許を受けてた方は変換まではそれを使っているとでそれ以降私みたいに93年とか4年に来た、うん免許を取ったのはもう、うん、あなた VR2 だけよそういう形だったんで、変換前数年間は VS と VS6 と VR2 が併存してたというそんな状況ですね。だからまあプリフィックス的にはそういうあの一つの地域で別の国の併存があったという意味では非常に面白いケースですね、
う
ん
う
ん、
なるほど。そうですか、はい、
でまあ、あとあの面白い話プリフィックスで言うと、あの、はい、2007年10年前ですね、はい、あの香港返還10周年だったんですけど、はい、VR2 の免許を持っている方は全員 VR10 をどうぞご自由に使ってくださいと。
自由に使うといいですね。
そう、もしあの要するに VR2 で言っても VR10 で言ってもどっちでもいいですというようなあの措置がありまして、実はついこの間ですね、6月の、はい、頭に今年も実は20周年なんですけど、VR20 VR20 これを7月1日から1年間
1年間、
はい、使って面白いですね。あの
素晴らしいですね、
いわゆるまあ7月1日が返還記念日で、うん、そこから1年間ということで、VR20 を使っているということで、うん、そろそろ私もちょっと、VR20 を使うために一回香港に行かなきゃいけないなと思って、あの10の時ももちろん行ってやったんですけどもね、はい、
これはまあサフィックスの部分はまあ一緒で、
そうですね、
まあ、VX を VR20 に使えると、
そう、
は
い、そういう意味では VR20JT を使うということですね、はい、
今後また出てくるということですね。
そうですね、
ね、香港の各局はね、
ここは、はい、このプリフィックスなんじゃという話になると思うんですけど、うん、まあ、しばらくするとああそうかみたいな感じ、
ね、なるほど、
はい、
まあね、新しいプリフィックスになるとね、いろいろとまた DX の方も ね、
そうですね、あのプリフィックス、
それだけで盛り上がりますからね、
あのいろいろね、あのアワードがね取れたりとか選手もするんで、はい、それ結構狙い目のところでもありますね、
うん、なるほど、はい、そうですか、
はい、
まあ、あとそれと、
はい、設備ですね、そういう意味ではね、
はい、
あの基本的には包括免許なんですが、まあ、そういう意味だとあの、局の申請をするときに工事設計をする必要はないということなんですが、うん、あの実際に使う無線機はやっぱりあの、まあ、技術基準の問題があるので、うん、ちゃんとその、いわゆる、監督官庁であるあの香港伝承管理局というのがあるんですけど、うん、はい、うん、コミュニケーションオーソリティというところにちゃんと登録をすると、うん、そうするとですね、面白いんですけど紙のこういうあのそうですね、正方形ぐらいなんですけど、紙のこんなちっちゃな、ちょっと今日持ってくるのを忘れちゃったんですけど、うん、あのいわゆるその無線機使っていいよという商標がシールじゃないんですけどね。で、まあ、これは自体はあの、まあ、あの必ずしも持ってなきゃいけないって感じじゃないんですけども、うん、さっき言ったその、ATO とそれから例えば韓流トランシーバーを持っていれば一応大丈夫みたいです、はいはい、
なるほど、
はい、ただちゃんと、ね、登録してこれが OK と、
うん、それが登録されてやると、
まあ、それは、うん、しないといけない、
ね、なるほど。
で、まあ香港の場合当然のことながら国内であのアマチュア無線機生産してませんので、はいはい、基本的には輸入ものなんですけども、
一切作ってない。
そうですね、うん、まああのまあ、中国で作ってるものもあるんですけど、これも結局、まあ、今の制度だとやっぱ輸入はしなきゃいけないので、
あ、ということになりますね。
そういう意味ではあの、基本的に輸入に頼るか、うん、でないしはその、本当に数少ないんですけど1個か2個ぐらいしかないんですけども、うん、 一応正規の代理店みたいなのありますので、そこで買うかみたいな、その、あのお店のお兄さんとか当時私が住んだ子が非常によく仲良くして、いたんですけれども、輸入は結構大変で、香港フリーポートなんですけれども、まあ、そういういわゆる輸入のところは厳しいので、あんまりあのいい加減なことやってると大変なことになるので、きっとその例えば日本の温泉機持ってってもいいんですが、それを事前にちゃんと、これを持ってくるよということで申請して輸入許可を取ってから、持ってくるというのが基本です。まあ、日本の温泉機だったらほぼ全て当然、OK、
まあ皆さんねお使いになってるから、ね、
問題ないと思うんですけれども、まあ、一応そういうことは気をつけてや
らないとい
け
ない、
そんな感じですね。
そうですか、
はい。まあ、そういう意味ではあの、まあ、若干日本とは制度違いますけれども、はい、まあ、ある程度その、日本でやられてる方が、まあ、あの若干その英語を勉強して、香港で、まあ、試験、香港今の試験はその英語と中国両方であるんですけれども、やられれば多分できると思うんですが、あの私がいた当時は、一応あの調べて聞いたんですけども、その香港に住んでる人じゃないと香港で無線の免許を受けちゃいけないっていう、あれはなかったんです実は、なので、実はあの私の知人で、J のハムがちょっと旅行行くんだけどと、あの香港の試験受けたいということで、まあ、当時 UK の、 あのイギリスの RA だったんですけども、で私がまあその話を聞いて、申請手続きをして、で彼は日本から旅行できて、短期間の滞在でたまたまその、たまたまじゃないですね、試験の日程に合わせてちゃんと来て、で試験受けて合格したっていう、そういう人もいらっしゃったん で今ねそれが本当にできるかどうかちょっと本当に分からないんですけれども、まあ、当時は結構そんな感じで、まあ緩いといえば緩いんですかね、そういうその、あんまりあのもうこの国のみたいな感じはなくて、あの結構自由にいろんなことができたというのが当時の話としてはありますね、はい。
なんかあの試験に関してはあの内容的にはどの程度のレベルなんでしょう。
多分あの日本だと、やっぱり上級系 だと思います。ただ、まあ、あのそんなにあの小切ったことは私のイメージだと聞かれなくて、まあ、あのそうですね、あの日本でアマチュアやっておられて、まあ上級の試験をそれなりに、あの勉強された方であれば、はいはい、あのまあ、意味さえ分かればそんなに違和感はないかなと思います。あの、まあ昔ながらといったらおかしいですけど、あの当然あの、デバイスの話は出てくるんですが、それは、まあ、当然真空管というのは今はないと思いますが、まあ、結局基本的なところと、それから、まあ、応用回路ですね、それから、まあ、放棄で言えば運用規則とか、その辺のところなので、多分日本で、そういうことをやられた方だったら、あのテキストがありますので、それを一生懸命読み込んでっていうことをやれば、まあ、むちゃくちゃ難しいって話ではないと思うんですが、まあ、先ほど言ったように受験機会がね、やっぱり、香港でもそうですし、あのイギリスでもそうですけど、なかなかないので、この辺はその難しいかもしれないですね、はい。
まあ、法令関係とかね、もちろんあるでしょうからね。
そうですね、まあ、あのいわゆるあの勉強本というよりは、もう本当に問題集を一生懸命やって、まあ、問題集の正解がすなわちそれが正しいことであるということを、叩き込むというのは、そんな試験の受け方で、私は一応パスはしてるので、はい、大丈夫。
ある程度ね、この言語力もねないと、これはもうしょうがないと思いますけど、ね。ま
あ、そうですね、あのいくつかちょっとイギリス英語なんで独特な、言い回しとかあるんですけど、まあ、それももう慣れるしかないっていう感じですね。
そうですか、はい、なるほど、はい、わかりました、
はい。まあ、そういう意味ではあの、当然香港に、ね、住まれっていう方はあれなんですけれども、あの、まあ、今度多分あの、また次回ねいろいろ話ししようと思ってるんですけども、あのヨーロッパ、もともと香港はイギリス領だったということがあって、ヨーロッパの制度と親和性が非常に高いと思うんですね、その辺のところは、はい、その辺のところはあの、ちょっと昨今話題になっているセプトと呼ばれている、はい、あの制度がありまして、はい、まあ、その辺のところちょっと次回お話をしたいなとは思います。で逆にその、日米とかですね、アメリカ系だとその、まあ、いわゆるその総合運用協定で短期間の滞在であれば、自国の免許をベースに、簡易的に運用ができるという制度もありまして、で私はだからアメリカ本土とかハワイであれば、例えばハワイでいうと KH6 ストローク、JA1 PLH という、はい、そういう運用をするんですけど、あのヨーロッパの場合は、残念ながら日本の免許ではそれはできないので、はい、うん、まあ、あのいろんなテレンテクダでヨーロッパとやる、まあ、それで見たと、次回お話するそのセプトの制度はこういうふうに使う、理解解釈できるという、そういう話もありますね、またその辺は次回ご説明していきたいなと思ってます、はい。
まあね、ポールサインはそうするともう現地の、ね、ポールサインそのままっていう、
そうですね、はい、
うん、まあ、でもあれですよね、プリフィックスはいいとして サフィックスがね、いろいろと好きな相手のところ使えるというのがいいですよね。
そうですね、はい、実はそのさっき真夏の果実話しましたけど、これをカバーしている香港の歌手はね、ジャッキー・チョンという方なんですよ。ジャッキー・チェンじゃなくて、ジャッキー・チョンという方なんですけ ど、はい、私だからその方からミドルネームもらって、うん、ジャッキーって呼んでもらってるんですけどそのジャッキー・タイなんで、
なるほど、
JT という
かっこいいですね。
そういう、はい、コールさんに取りました。
なるほど、はいはい、そうでございますか、はい、ありがとうございます。まあ、というわけでございましてね、ちょっと まだまだですね、聞き足らないことがたくさんあるんですけれども、またちょっと来週もですね、
そうですね、来週また今度は
海外の運用
を含めて、はい、まあ、香港で免許取ったおかげでですね、いろいろセプトという、ね、はいはい、制度がございまして、それの、話もいろいろ、はい、勉強しましたので、また次回実はそれに関してお話しさせていただければと思いますので、
ぜひ、ね、はい、お聞きしたいと思いますけどもね、まあ、そういえばね、香港の方にですね、話題でございますけども、まあ、香港のイメージというとどうもですね、 JA の人たちから見ると、いわゆるその飛行機がね、
そうですね、
建物のすれすれを飛んでいくとか、で、ね、はい、でね、観光用の2階建てのバスが ね、看板すれすれに通るとか、そういうイメージがあるんですけどもね、うん、はい、まあ、そんな中でのアマチュア無線というのでね、なかなかイメージがつかないところありますけども ね、うん、はい、
実際には本当にアパマンの方がアンテナをベランダから突き出してやってますみたいな、そんな感じなんで、
そんな感じで、
はい、実際に見ると、うん、あ、同じだみたいな、そんな感じですね。
まあ、VR の各局はね、先ほどもね、アクティブな方がいらっしゃるということですけど、まあ、JA から比較的ね、楽に更新もできますからね。
そうですね、
非常に近いものがありますよね。
はい、
そうでございますか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけでも時間でございましてね、本当にありがとうございました。
いいえ、こちらこそ、
はい、ではまた次週、
はい、
続きをお聞きしたいと思います。
はい、頑張ってまいりますので、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM、お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。